ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボのコーナーです。さあ今日は、熊本近代文学館の館長であり熊本ゆかりの偉人95人を紹介した著書異邦文伝近代熊本の人物群像を出版されました井上智重さんがゲストです。井上さんおはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。さあ、井上さん今日このね異邦文伝のお話をちょっといろいろしていただこうと思うんですが、井上さんもともと新聞記者でいらっしゃった。
そうですね、熊西に長くいましたね。
はい、まあ、主にはどんなやっぱり文化系、
まあ文化とか歴史とかになるんですかね。まあ何でもやってましたよ。里回りはあんまやったことないんだけどね。まあ、記者はね、そんな専門的にね分けない方がいいというのが僕の考え方でね。
なんか専門特化した方がいいような気がしますけど。いや、
まあ、特にね地方紙の場合ね、あまりこう細かく分けない方がいいね。で僕は結構ねみんな文化とか歴史ものを書いてたりしてきたのでそちらの方が専門だと思われるてるみたいだけど、結構ね生臭いとこもあってね、生臭い情報は大好きでね。
ちょっと後で歴史の話をしますけどもその辺は生きた歴史というんですか、今の歴史ね。
まあでもねこの異邦文伝というのは、まあ個人ですね、亡くなった人たちを素材にしてるんですけども、まあ、結構気が気というかな、そういろんな方々は例えば私を語るという形でね、福島常治さんとかね沢田石井さんね、はい、もう関わったというかね、まあご本人に書いていただいたりそれを再構成したりね、あるいはもうほとんど自分一人で私が書くとかね、そういうようなケースも多いんですね。結構ゴーストライター的なことをやってきたんだよね。
そうですか。いろんなところで井上さんが暗躍してきたと。
いやいやそういうことじゃなくて要するに大将ね、失礼な言い方すれば素材、生きた人だって、亡くなった人間だって、まあ結果的に人間ね。
なるほどですね。非常にちょっと井上さんの書かれてるのを読んだりなんかしますと、こうほらその人へのなんていうんですか、こう単なるこうほら歴史書という感じじゃなくって、ちょっとこうなんていうんですか、小説じみたといいますか、こうストーリーがあるようななんか雰囲気をちょっと感じたりもするんですけどもね。
まあ歴史そのもの、物語が物語だからね。
なるほど。それ自体がもう、
だからみんなね物語として人のこともね、頭の中に入れていくんだよね。もう一つはね記憶というのは人の風景として頭の中にねこう刻まれていくんですよね。
今回ね、そういったストーリー、一人一人のストーリー、なんと今回95人分、これ随分な量ですね。これ積み重ねてみますと ね、ページで言いますと560ページあります。はい、これが近代、熊本の人物群像ということで、いわゆる熊本の人が、一般の方がご存知でない方の方が多いんじゃないかなと。
そうね、あまりご存知ない方ですね。しかし、結構熊本では有名でないけどもよそではとても有名みたいな人ね。例えば、山梨県の近代化を起こしたね藤村史郎とかね、誰も知らないんだけど山梨県ではとても有名とかね。例えば熊本では富岡啓明というね土木父というかな、明治の近代化熊本のインフラを作った人がいるんだけど、この人は佐賀の人でね、熊本の人の方が詳しいですね。そうですね、
そういった感じで本当たくさんのねやっぱり、熊本から偉人が出ているわけです。で偉人という言葉ではなくて今回タイトルが異邦文というね、言葉、これがまた
まあ、よくね木こすとかいう言い方をするんだけど、
ねね
うん、まあなんかね手垢に汚れてるようなとこもあってね、うん、あの例えばね、自分は木こすだと言った時にねなんか属性を帯びるじゃないですか、
うん、
そうするとね、うん、そういうこと言った人言った時点でねその人は木こすじゃないななんていうのが僕の感じね。
あなるほどね、わかります。俺は木こすだとか、うん、俺はいい人だって言った時点でそうではないっていうね、うん、
でヒューマンっていうのはね、まあ、要するに変わり者っていうことなんだけど、まあ、いろんな偉い人っていうかね偉い人みんなね変わり者というところあるんだよね、
うんうんうんうん、
変わってないとやっぱりそうなれないなとこあって、でみんなネガティブに異臭もんというのは考えられていたんで、異臭もっこすというのは、ねうん、熊本で
なんかちょっとそのまま方言で言いますと、うん、ちょっと癖の悪かみたいなイメージもちょっとありますよね。
そうね、
まあ、決してでもそうではない、う
ん、しかしやはり世の中帰っていく人はねそういう人が多いでしょう、うん、
確かに、
うん、で周りからね非常に迷惑、うん、自己中とか言われるからね、うん、
ただ道を切り開いていくにはやっぱそういう人たちがおらんとなかなか広がっていかんと言いますか、
うんまあ、
そういう気もするんですけどね、
まあ、ご本人がねそういう気があるかどうかも分かんないんですよ。結果がそうなっていてね、
あ、まあ、そういうつもりじゃなかったけど、
うん、自分が好きなことやってて、
うん
それが意外と、ねいろんなものを残してくれたということもあるんじゃないですかね、
うんまあ、そういう、こうポジティブな意味でのまたこの異臭問というのをですね、これはだからその聞き書きされてたりとかずっと井上さんの過去の経験とかいろんなもの積み重なって今回にこれはなってるわけです。
いやそうじゃなくて結果的にね95人の人物を変えたというんだけど、うんうん、これは僕の仕事であって、うんうん、毎日出てきて、まあ、紙面があるわけね、うんうん、で締め切りがある、
うん、
で締め切りに追われ、締め切りを守れずに、頭を下げまくって怒られっぱなしで、ね、嘘も言ってねそして結果的にね変えていったという作業なんですよね。全部みんな迷惑かけてるわけね、もうそのだいたい、朝その10時には原稿が、ね、出なくちゃいけないのを、もう5時ぐらいに出したりね一旦ね1ページこう組んでもらったのを、はい、やはりね全面的に書いたりすることをね、結構そのね許してもらうというよりも強引にやってしまってということもあるんですよ。で要するにね締め切りがあるから書いたというところもあるのね。で回数で計算するとね、じゃあ皆さん何日間ね今まで働いた、ね、止められたですかといえば自分働いてるんじゃないですか、
うんうんうん、まあそうですね、
まあ新聞記者とかこういうものはあんま勝手だから後に残るとこがあって、それを集めるとねもう例えば95人書いたとかね、僕は結構言葉のゆるかごという週に5日書いてたかな、あれだって1500本ぐらい書いたとかねでよく書けますよって言われるんだけ
ど、
ま、毎日書く仕事であって、で書いたら忘れるんだよね。黒板に
そんなもんですか。
そうなんですよ、みんなだから本になったらもうほとんど忘れているというケースもあるんでね、僕はこれだけなくて宮本武蔵の本を書いてるね、映画のことも書いたり、奉仕園かな、鉄道のことをについてと阿蘇との関係を書けというね、今は阿蘇市になったけど一瞬宮町の調子編纂委員会から立てもらえて新書版でね、
はいはい、
ぐらいのものの量を書けと言われて書きましたけどね、そんなに知らないんでね、僕はそんなに SL ファンでもなかったし、しながらも結果的にね締め切りと書くとしながら、
もうまあ、なるべくしてなったというか本が出来上がったという感じですか。
いやそういうわけなくてね、ただやはり書く
やった結果がね、
書くならば、まあ、ちょ読んでもらわないとね、読んでもらわなければダメなんですよ。新聞社だって新聞は商品ですから、ね、特に異臭問題というのは1ページ紙面1ページね、上中段かな、それを全部書くわけですね。そうするとねこれ読まれなかったらね、もうとてっともなくこの読者の方にね無駄なものが出たということで、商品としてね、
まあ、そうですね、
だからやっぱり、最初から最後まで、読んでもらいたいと、 うん、いう感じあるんですね。
いろんな方をね、まあまあ締め切りに追われながら95人ずっとこう書き続けてこられて、うん、まあ、今回とこれ形になりましてですね、たくさんの方を取り上げてらっしゃいますけども、井上さんがこう非常に一番こう印象に残っているような興味深い人物というのはどんな方がいらっしゃいますか。
さまざまいるんですけどね、例えば今そうね、
さっき藤村
四郎、ね、
さんの話もちょっと出ましたけどね、
彼なんかね本当は自分で作った名前でね、名字で、名字、これは清良慶吾なんてもそうなんですよ。
あ、そうなんですか。
自分で勝手にね作っちゃったんでね、あれ変名ですね、藤村四郎はね。これは彼はね、肥後勤王党の人でね、まあ足軽身分かな。お兄さんはね、横井湘南を襲撃してね、後でね、まあ湘南はその時は無事だったんだけど、その時に2人の方がね、まあ、重傷で命を、まあ、奪われた結果で、仇討ちになっちゃった、なっちゃうんだね、お兄さんね、幕末ね、松山で捕らわれてね、そういうね、そういうこと、それの弟ですよ。でしかしね、肥後勤王党というのはとてもね古いみたいに思われてるんだけど、明治になると一番新しいことやっちゃうんだよね。
へ、
山梨県のもうまさに彼が近代を起こしたと言っていうぐらいね、
随分また変わって180度変わっちゃうわけですね。
まあそのあたりはなかなか分かりにくいんだけどね、やはり新しいものを求めていたから、そういうとこ行って、だから肥後勤王党とかね、勤王主義というのが古いものかどうか分かんないんですね。僕はもう単純に尊王攘夷というのはね、攘夷というのはある面で言うと何かな、まあナショナリズムみたいなもんだと思うんですよ。で、まあ、尊王というのは天皇というね、天皇を敬うというか尊敬するとか、なんかそういうことなの、まあ、アイデンティティ確保だね、日本人としてのね。
なるほど。
だからまあ、僕は明治維新とは何なのってよく思われるときに、あ、天皇をみんなで再発見して、それでアイデンティティを確保しながら近代化というに向かったあたりね、そういうものかななんて思うんで、あまりも分かりやすすぎるか
も、ね、なるほど。なんかでもすごくそう言われてみれば そんな感じになってるなという気がしますが、
でね、これで書いた後にも気づくようなことがあって、まあ、結果的にね、書いて、あ、こういうこと書きたかったんだなっていうのはね、後で分かるんだよね。
あ、書いた、書き終わった後に
だからね、初めからもう分かってることは書きたくないじゃない、やっぱ分からないから書くんであってね。で、まあ、それをね、新聞の紙面の中でやるというのは非常に、ね、危なっかしいことなんだけども、まあ、ね、自分でもハラハラしながら書いてるわけですよ、締め切りという中で。なかなかこう自分の中にね、ストーリーが描けなくて、もう締め切りが来てる中でね、で、そういうこと全部いろんなの書き終わった時に思ったりしたことがあって、まあ、熊本というのは今ね、横井湘南を中心にね、熊本を語られてるんだけど、もう一つね、木下伊尊という人物がいてね、これは菊池の庄屋の息子さん、庄屋の生まれなんですけどね、あと、まあ、お殿様の、について、まあ、家庭教師だな、そこの細川藩のね、でそういうふうに採用されて、あとは実習官のね、まあ、教授というか教員になるわけだけども、まあ、この木下伊尊も私塾で、家塾というのね、塾を開いて、そこにね来た人たちがいっぱいいるのね。
ほう、
まあ、これはね、横井湘南のところに学んだ人もやはり来ててね、で、おおむねね、木下伊尊のところの中で代表的なのは井上小足という人ね、明治憲法を作った人、彼らたちはね、全部フランス語学んでんだね、後でこれはもう簡単なんですよ、まあ、要するに幕府が作った、 兵学校というかね、歩兵学校みたいなところに、はい、学ぶんだよね、はい、でそこはフランス語なんですよ。でそれはね、明治の何年かの段階で全部廃校になっていく。しかしフランス語をまた学ぼうとするね。でこの連中、こういう人たちと横井湘南の弟子たちはどっちかというと、ね、英語系とね、日本熊本洋はね、フランス系と英語系の2つの系統があるなと。で片一方の方はね、意外と住民権つながっていながら、一方ではね、井上小橋とか木下博士とかいう人がね、はい、京都大学初代学長、こういう人たちはね、みんなフランス系ね。
いやね、もう本当ね、熊本 のね、この幕末から明治にかけて、もうどれだけね、熊本だけじゃなくて熊本から出て活躍してた人もたくさんこれいて、話を聞いてますとね、この尽きることがないんですが、まあ、詳しくはこれ本当、本をお読みいただくと非常に面白いと思いますのでね、とにかく95人の方が描かれておりますので、ぜひ、はい、お読みいただきたいと思います。さあ、ね、それから最後になりましたけれども、今月28日ホテル日光で、生き雲を語る春の夕べという、催しが行われますね。これはね、本の出版記念会ということで、一応
まあ、それでもね、遺言、のご子孫たちをもうなるべくね、はい、来ていただいて、そして、歴史を語る会みたいなものになったらいいなと。
ちょっとこれが楽しみですね。
そうかな。
はい、ということで今日はですね、熊本近代文学館の館長であり熊本ゆかりの偉人95人を紹介した著書、遺言文伝近代熊本の人物群像を出版されました井上智重さんにスタジオにお越しいただきました。井上さん、どうもありがとうございました。
失礼いたしました。
以上、ヒューマンラボでした。